Welcome to Coffee Radio.
Bienvenido Radio de Café.
コーヒーラジオへようこそ。パーソナリティは総合商社で働くケイスケと
コーヒー業界で働く辰巳。
三度の飯よりコーヒーをこよなく愛する二人が業界内外それぞれの視点を組み合わせたコーヒーラジオ独自のスタイルで週1回コーヒーにまつわるさまざまなトピックに深く切り込んでいきます。
皆様の声を取り入れながらお送りしたいのでコーヒーラジオ jp@gmail.com にご感想ご意見お待ちしております。こんにちは、辰巳です。
こんにちは、ケイスケです。
今回はノーボーダーズ、生産者と消費者の間の境界なんて取っ払って生産者の生の声をお届けしよう、インタビュー形式で一杯のコーヒーに込められた思いやストーリーについて生産者の方に直接語っていただこうという企画です。
前回ブルンジアフリカからお送りしたんですけれども、今回は辰巳くんの故郷に飛んでコロンビアということですね。
まあ、故郷っていうと語弊があるんですけど、学生時代、滞在したこともあってすごくゆかりのある国ですね。
今回はですね、コロンビアというところで、でコロンビアは、日本の、コーヒーの輸入先として第3位なんですよね。だいたい全体の約 15% を占めていて、でコロンビアって世界の生産国としてはブラジル、ベトナムに次ぐ第3位なんですが、そこでは 8% のシェアなので、まあ、日本っていうのはコロンビアにとっても重要な消費国なんですよね。
日本でコロンビアって聞くとコーヒーがすぐ頭に思い浮かぶ方は多いんじゃないでしょうかね。
はい。で、コロンビアは、コーヒー生産っていうところでも、まあ、他の生産国と比べて結構面白い仕組みがあって、で今回お迎えするのも、まあ、その仕組みを支えている存在で、FNC と呼ばれている団体なんですね。
フェデラシオン・ナショナル・カフェテロス・コロンビアノの略で FNC っていう名前なんですよ。
で、ここは NGO で、こう営利企業ではないんですけれども、20世紀の最初の方からコロンビアのコーヒーの発展を支えているところで、コーヒーのサプライチェーンの最初から最後までをコロンビアの代表として支えていて、生産国での生産者のサポートはそうだし、輸出もそうだし、消費国においてのマーケティングもそうだしというところで、もう不可欠な存在になっていますと。で、実は、アジアでも1962年から、東京に事務所も置いていて、深く関わりがあるんですよね。で、皆さんの中でも、こうエメラルドマウンテン、ブルーの缶のデザインも印象的ですけど、ご存知の方も多いと思います。で実は、これの裏で関わっているのが、FNC さんというところで、まあ、コカ・コーラさんと共同で開発されたということですね。このコロンビアコーヒーに欠かせない存在の FNC さんで、東京事務所で働かれている方を今回はお迎えして、FNC について、そして日本とのつながりについて、まさに、こう、生産者と直に関わられている FNC さんから見たコロナのコロンビアの影響など、多岐にわたって今回はコロンビアについて理解を深めていきたいなと思っています。ということで、本編、早速行ってみましょう。
Okay, Santiago, thank you very much for joining us. Just to start, can I have you introduce yourself?
Sure, no, I also want to thank you for this opportunity. My name is Santiago Sabogal. I'm from Colombia. I have been working for FNC for around 8 years in Colombia. Actually, I worked for 6 years in Colombia, and now I'm working in Japan for 2 years. In this moment, my current position is I am the person in charge of the green beans coffee sales for Asia and Oceania too.
Can you briefly explain about what FNC is and what you are doing in Colombia and in Japan?
FNC, we can start like FNC. What is FNC? The letters, no? It's like in Spanish means Federación Nacional de Cafeteros, National Coffee Growers Federation of Colombia. So the FNC is the institution that represents all the coffee growers around Colombia. It is important to mention that the main goal of FNC is to guarantee the well-being of the coffee producers. It's the main goal.
Knowing how large FNC is really impressive. As far as I know, you have a 560,000 farmers around in Colombia, right? And we are wondering like how such a large cooperative could work, you know, with like many small scale coffee farmers. And what do you think the key to success is?
Yes, you mentioned an important point, and is that in Colombia, coffee producers, most of them, I think that around 94 or 96% of the coffee producers in Colombia are small. Small means that the farms no more than 5 hectares. And this is why the FNC was created in that moment, because the coffee producers, they feel that they need to have an institution that represents all these small coffee producers around the world. It is important to mention that we also have local offices around the country. Not only in each state, we have offices in each municipality. No, municipality means the small towns inside the states, inside the prefectures, no? So we have municipality offices, we have departmental or state offices, and we have the headquarter offices. And all these offices are like all integrated. So this is one of the way that we can reach all the area, no, and all the coffee farms around the country to have a positive impact in all the regions. Also, I think that the FNC always has have a very good relationship with the government in Colombia. Why? It's because the coffee for many years ago in Colombia, coffee was the engine of the country. So all the incomes Colombia was producer because the coffee business. And this is why from the beginning the FNC and the government have a very close relationship. This is very important because with the government we also develop a lot of social programs, no? With the support of the local government, like mayors or governors in the coffee regions. Also, the government is also putting money. No, the government trusts 100% the FNC. So the government invests the money that they need for the social budget through the FNC to develop all the programs in the regions.
はい、ということで、今回は FNC 東京事務所からサンチアゴ・サボガルさんをお迎えしてお送りします。サンチアゴさんは8年間 FNC に勤務されていて、日本に来て今ちょうど2年経ったところということですね。アジアとオセアニア地域 APAC エリアのグリーンビーンのセールスを担当されていて、いろいろお話を伺っていきたいと思っています。で、FNC はコロンビアのすべてのコーヒー生産者の組合で、まあ、販売から研究開発、技術指導などなど、いろいろな活動を行っているんですよね。で、サンチアゴさんはその目的として強調されていたのが、もうすべての所属メンバーのより良い生活を実現していくということ。まあ、ここを目的に FNC は活動しているということを話してくれました。
このすべてのコーヒー農家っていうのが、なんかすごいコロンビアの国としてのこうコーヒー産業へのまとまりを感じて、すごく 他の国ではあまり見ないのかなと思ったんですよね。
そうだよね。ただ、56万の農家がいるということで、そんな多くの農家を束ねるってどういうふうにやってるのと、で秘訣ってなんかあるのっていうのを聞いてみたんですよね。いや確かにそうなんだよと。で実際コロンビアは94から 96% ぐらいがいわゆる小規模農家と言われていて、だいたい5ヘクタール未満の農園を所有しているというところなんですけど、ただそういう小規模農家が集まっているからこそ、こう農家の人たち自体がそういうような、まあ、束ねる組織っていうのが必要だと感じてできたものだと。どういうふうな組織構造になってるかというと、このコロンビアにはなんかムニシパリティっていう小さい町村みたいな単位があって、でその町ごとにオフィスがある、でさらにその大きい区分の州にもあって、でさらに本社があるという感じで、まあまさに政府みたいな感じなんですけど、まあこういうオフィスを活用して農家一つ一つの方々にリーチしていくことで、より良い生活っていうのを実現していくということを目指している。で、いわゆるこのオフィスで、まあ、ステーションサービスっていうふうに言っていたけれども、まあ、無料で、農家の人たちに技術指導を行ったりだとか、まあ、こういうようなやり方でコーヒーを作っていくといいクオリティの豆ができるよみたいなことを紹介したりして、生産者の方々がより良い収入を得られるような活動をしているということですね。
実際僕もコロンビアでコーヒー農園に滞在してたことがあったんですけど、その農園にも FNC のロゴがあって、まあ何かこう、栽培に関して気になることとかがあれば、そこに連絡すれば、まあ返答が来るみたいな、そういう体制がまああったっていうのは実感してましたね。
政府とももちろんいい関係を築いていて、やっぱりコロンビアって歴史を通して、まあ、コーヒーが経済のエンジンになっていたんですよね。なんで農業関連の GDP では、まあ、17% を占めていたりとか、あとは労働人口っていうところでも農業分野の中で 33% を占めているっていうことを、まあ、FNC がウェブサイトでも公表してるんですけれども、まあ、こういう重要な産業であるからこそ、まあ、一緒にこの地域の問題解決っていうのを行っていったり、また国の予算っていうのもちゃんと FNC に割り当てて、いろいろな課題解決をしていく、そういうような協力関係が築けている。で、これが FNC が組織として56万もの農家の人たちを束ねるのに必要な、まあ、必須な秘訣っていうところで話してくれましたね。
That's great. And to leverage the good relationship with government, you have a couple of unique systems, such as purchase of guarantee and national coffee fund. Can you please explain the details of these services?
About that services? Yes. Sure. As you mentioned, we have four kind of services that are like public services that we provide for all the producers. I think that one is the activities related to the research and development in terms of coffee. The second one is all the pension service that I mentioned from the beginning, all the technical assistance that we provide to all the coffee farmers. The third one is all the promotion and brand recognition of the Colombian coffee around the world. The fourth one, I think there is all the strategy related to the sustainable commercialization value added of the coffee. In these pillars, as you mentioned, we have one of services that we call purchase guarantee. The goal is to pay the highest possible price to the Colombian coffee producers. I think that is one of the most important mechanisms to defend the coffee growers' income. Why? Because the purchase guarantee is that the coffee producers have the certain that the 100% of the coffee, you have an institution that is going to buy the coffee for sure. And it's going to buy the coffee to the highest possible price according to the market condition. In that regards, I think that one of the key points for purchase guarantee is, for example, the location. Because we guarantee also that the producer can deliver the coffee to one point purchase station close to the farms at maximum possible price, taking into account the New York market price plus a premium and the exchange rate of Colombian peso against the dollar. And the most important is always the payment is in cash, because you know in Colombia, in the farms or in the rural sectors, of course, we don't have too much development about the electronic payment or credit card or that kind of things. So it's a very important service for the producer. The producer never need to be worried about if I'm going to sell the coffee or not, if I have a buyer for my coffee or not. They are always going to have a buyer for the coffee, and that buyer is going to pay the highest possible price according to the market condition.
続いて、FNC が提供するサービスについて具体的に聞いてきました。で、大きく4つあるというところを話してくれて、で、1つ目がリサーチのサービス。コーヒー産業自体が発展していくために、まあ、いろんな研究活動を行っていて、で、それが1つ。で、もう1つがエクステンションサービスといって、まあ、先ほども話しましたが、ムニシパリティごとに設置しているオフィスから、まあ、無料で技術指導などを行うということ。で、三つ目が、プロモーション。コロンビアのコーヒーっていうもののブランドをより多くの、まあ、消費国の人たちに認知してもらうために活動をしているということがあります。で、最後に結構抽象的な話ですけれども、サステナビリティっていうところを考えたときに、じゃあ、いかに20年後、30年後っていうところでコーヒー産業を持続的に発展させていくかっていうところの戦略を策定しているというところが4つ目になります。もういろいろやっているのでなかなか捉えにくいんですけど、具体的なサービスの一つとして僕自身も印象的だなと思って聞いたところに、あの全量買取制度っていうのがあるんですね。で、Purchase of Guarantee っていうふうに言ってましたけれども、この目的は、できる限り高い対価を生産者の人に還元することにあって、大切な点としては、このオフィスがもう村ごとにあるので、そこに生産者の人たちが豆を持ってきて、そこでしっかりと現金で払うことができるっていうのが大きいって言ってましたね。やっぱりクレジットカードとかがまだ普及しきってないので、そういうところで、村の近くで現金をすぐ受け取れると。まあそういうサービスがある。で、この全量買取制度の肝っていうのが、その名の通り、作ったら一応買ってくれるっていう、そういう保証されているっていう安心を生産者に与えることができて、最低限の対価を保証してくれるっていうことなんですよね。
確かに、この FNC がコーヒー買ってて、日本に輸入されてくるときに、だいたいコロンビア産のコーヒーの麻袋って FNC って書いてあって、で、そこにこうロットナンバーとか書いてあるんで、もういかにこう FNC がたくさんのコーヒーを扱っているのかっていうのを日本にいても実感しますね。
That's fantastic. I can't imagine how helpful it is for producers. But I understand for the benefit of the service,Producers are required to pay some fee to pool for National Coffee Fund. Can you explain more about this system as well?
Yes, the National Coffee Fund is, as you mentioned, but it's not like an annual fee. I will say that is, it has different incomes, the fund. One of the incomes is the coffee tax that the government have in Colombia, and is one tax for the coffee exportations.So that tax is in this moment six cents per pound. And also have other incomes, that is all the profits that we do in our commercial business. So I buy coffee and sell coffee, right? In this moment, I'm selling coffee in Japan. As the FNC is not a private company, so all this income that we make in our commercial operation is invested again in the National Coffee Fund to finance all the social programs that we develop in Colombia. So this is how the Coffee Fund receive incomes from different ways.
Wow, sounds like FNC is almost working as a government. Just thinking that managing a variety of coffee farmers in terms of the size or wealth
while treating them equal is kind of overwhelmed. It must be tough, right?
Sometimes, yes, it's very difficult to explain if the FNC is a government institution, is a private, is an NGO, because it's, I think that is a mix. Of course, we are not a public or government organization, but we receive and we administrate or manage some public resources, as the coffee tax, for example. But this happens because the government have trust in FNC for many years. But that trust relationship, I think that not happened in our country. And this is why we have an advantage to work with the government and administrate the coffee fund to finance all the coffee social project that we have. This is one of the advantages.
もう一つ、具体的な取り組みを聞きまして、ナショナルコーヒーファンドという仕組みなんですけれども、まあ、このその名の通りファンドで、お金を募って、ある目的に対してそれを使っていくっていうことなんですが、このファンドの収入源としては2つあって、1つはコーヒータックスと呼ばれるもので、生産者の人がコーヒーを輸出するときに、1ポンドあたり6セント払ってもらうと。まあ、いわゆる、まあ、税金ですよね。そこを払ってもらうっていうところが一つ。で、もう一つが、FNC 自身が消費国などで、活動して、いろいろなものをプロモーションして、稼ぐことのできた利益っていうものをそのファンドにプールするということになってます。で、このファンドを活用して、実際にコーヒー産業にある社会的な課題などに取り組んでいって、目的としてある所属メンバーのより良い生活の実現の達成について取り組んでいるということですね。
ちゃんとコーヒーで出た利益をまたそれを生産の方に回すっていう仕組みがちゃんとできているっていうのはすごいいいですよね。
そうだね。なんかもうこれ聞いてるともうまさに政府みたいな感じだなと思って、こう56万の農家の人たちがまあ、いろんなニーズがあっていろんな意見があってそういうの取りまとめるのはやっぱ大変じゃないっていうふうに聞いてみたんだけど、まあ確かにそうなんだけど、やっぱりまあミックスみたいな存在で、その民間でもあるし、官の側面もあるから、まあ、そこのこうバランスを取るのは難しいっていうことなんだけど、まあ、ただこのコーヒーファンドっていう、まあ、確固たる財源があって、でそれを活用することで問題解決に取り組んでいく。で、その上ではやっぱり政府とのいい関係性の上で成り立っているっていうところがあるので、まあこれをある意味強みとして目的の達成に向けて取り組んでいけているっていうところを実感しているっていうふうに話してくれましたね。
I'm sure one of the key components enabling FNC to get successfully organized is its union structure.You have a system that you can accept all different opinions from various farmers, right?
Yeah, it's true. This is not an institution that just few people is taking the decision. No, it's not like that. Because the most important goals that we have as organization is to be a democratic organization. And this is why, as you mentioned, the high decisions normally are taken in a coffee congress, that all the representatives of the producers are in that congress discussing and sharing opinions and at the end taking decisions. As I mentioned, we start to work from the municipalities. That is the more small area, no, like small towns that we have a presence there. So in the municipalities, we have 366 municipal committees in total around the country. The second stage is the department committee. It's like state committees. That the committees, there are 15 of them. Then we have a committee of director, like board of director, a national committee. That is when we discuss all the opinions and the proposal together with the government. So this is why also, this is an example how we work together with the government. the government is part of the committee of director, or board of director in this case. And the final institution, like the top stage of decision in FNC, is called the Coffee Growers National Congress. That is where all the national representative of the producers come to decide the direction of the FNC. And this person that joined this Congress, they are, it's like election. It's like a national election. Mm-hmm. They need to be voted, no? In Colombia, if you are a coffee producer, you have an ID. You have a coffee grower ID. with that coffee grower ID, you have many benefits. And one of them is that you have the right to vote for one of the representatives. Yes, this is a very good example, as you mentioned, and this is why also we consider that the FNC also as a democratic institution.
Very interesting.
はい、で、まあ、政府のような役割を果たしている FNC なんですけど、じゃ実際どういう組織構造だったらそういうようなことが可能なのかっていうところで、まあ、一つキーになる組織構造っていうところを聞いてみたんですけど、実際に、FNC は、まあ、少数の農家が、何かを決めるっていう組織ではなくて、まあ、民主的な組織を目指しているということを話してくれました。具体的には、国会っていうものが、まあ、中心にあって、でそこで、選挙で選ばれた生産者の中から選ばれた代表者が、議論をして、物事を決めていくということなんですね。で、その国会に対してどうやって意見を吸い上げていくかっていうと、先ほどまで話していたムニシパリティっていう小さな村の単位のところ、これ366あるっていうふうに話してくれましたが、その村ごとに委員会があって、で、そこで決めたことをさらに上に上げて、州、デパートメントコミッティっていうところが15あって、そこの委員会でまた話して、で、それがナショナルコミッティっていう、ここらなんか役員会みたいなところっていうふうに話していましたが、この役員の一部には政府の人も入っていて、で政府の政策みたいな形でも、議論しながら、吸い上げてきた意見とか提案とかを審議していって、で最終的に、冒頭に話した、国会で、物事を決めると。なんかもうこれだけ聞いてると完全な小さなもう政府だよね。
そうですね。もう見事な民主主義の形といいますか。で、なんかここまでしっかりしたこう制度をコーヒー産業の中に組み込んでる国って、まあ、そう多くはないかなと思って、大体コーヒー産業って大企業が主体となって、まあ、こう何か生産に対していろいろ口出ししたりとか、まあ、一部のこう有力な農家がこんな取り組みをして、こうなってみたいなのが多いところを、コロンビアは、ね、政府が手伝いで、さらにはその生産者たちが主体となってできているこのシステムはなんかすごい面白いなと思いますね。
ね、ただまあ政府ならではの、まあ、政府みたいのようにこう民主的なものを理想に掲げてるからこそのこう悩みとかありそうだよね。これ意見をどうやって吸い上げるんだとかさ、なんかどこのエリアの委員会が強くなってしまっているとかさ、なんかそこら辺の難しさはありそうだよね。
なんか政治っぽくなってきましたね。
続いて日本の FNC でどういう活動をしているかっていうことを聞いていきました。
So speaking about the activity in Japan, and you already mentioned that you're in charge of sales here in Japan, and I suppose you also do like brand marketing as well. Can you explain if you have like more activity in Japan? And also there are many Asian countries like Australia, you know, Korea, China, but why did you pick, you know, right. Japan, you know, to open a representative office in Asia? So
I can say that we have three different responsibilities, Tokyo, FNC Tokyo office in Asia. One of them, as I mentioned, is the commercialization of coffee, to sell coffee with all the coffee roasters, coffee importers, coffee traders in Japan, in Korea, in China, Australia, New Zealand. I think the second one I can say that is all the activities related to the promotion and marketing of the Colombian coffee. Not only the coffee that FNC export, is that to promote Colombia as an origin country. We go to different coffee exhibitions, coffee expo. We collaborate with roasters or with the stores to launch new products, like Colombian coffee products. We also support coffee quality competitions, like barista or quality coppers. We support all this kind of activity in all the markets. Some of the customers are also interested to invest money in Colombia. So we are like the bridge, no, in Asia to connect that interest that the customers or consumers have in the market and connect that with the origin. And I can say that the number three is maybe all the activities related to brand protection. Especially in Asia, we have developed many brands. So we need to protect that brands to make all the registration in the Japanese government trademark department, and also collaborate with customers because they want to use that brand. For example, I don't know if you know a brand in Japan that is Emerald Mountain.
Of course, we all know it.
That is a good example. Emerald Mountain is a very old brand, and it's a brand that have a intangible value, no? There are a lot of customers that also want to launch new product with 100% Colombian coffee, and they want to use the logo in the final package. So, of course, we are like the contact here to get the approval or the authorization to use the logo in the coffee product. So this is, I think, that is the three activities that I can summarize of our office in Asia, in Tokyo.
日本の FNC は、じゃあどういうことをやってるのかっていうのを聞いていったんですけれども、大きく3つのことをやっていると話してくれました。で、1つ目が、アジア、オセアニア地域の、インポーターの方やロースターの方に、コロンビアの豆を売ること。まあ、これは、容易に想像できることですね。で、2点目が、コロンビアのコーヒー豆のプロモーションをやっている。で、具体的にはエキスポ展示会に出たりとか、ロースターの方々と一緒に商品開発をしたりとか、あとは大会のスポンサーになったり、で、時には、まあ、それをきっかけに消費国の人からコロンビアへの投資を誘致したりとか、いわゆるアジアオセアニア地域とコロンビアをつなぐ役割を担っている活動ですね。
確かに SCAJ の展示会とか、もう入り口入ったらすぐ FNC のブースがこうドーンとあって、もう大々的にコロンビアコーヒー生産組合っていうのを押し出している、そのプロモーションをしているっていうのはありますね。
最後3つ目が、ブランドの保護っていうところですね。100% コロンビアコーヒーっていうロゴとかも作っているんですけれども、まあ、こうそのロゴを使わないとコロンビアのコーヒーを売れないとか、コロンビアのコーヒーのクオリティのイメージ、ブランドイメージっていうのをしっかりと消費国で守るという活動もしていて、もちろんそれをするためには現地の国の省庁の人たちと会話をしながら、そういうような規制をやっていったりだとか。で、そういう流れの中でイントロでも話しましたが、エメラルドマウンテンっていう、日本のコカ・コーラさんと一緒に出した缶コーヒーもできていったというところですね。
このコロンビアコーヒーのロゴは見たことある人も多いんじゃないかなと思うんですけど、コロンビアのこう伝統的なコーヒー栽培をする、まあ、方のこう象徴的なイラストがこうボンと書いてあって、まあ、下にこう 100% コロンビアコーヒー書いてあるロゴで、コロンビア現地では、フアン・バルデスっていう名前の、まあ、人物として、まあ、カフェとかを展開したりするときにも使われたりしていて。
ただ、アイコンみたいな感じだよね。このエピソードのサムネイルにもですね、Spotify とかだと見れるようになっているので、ぜひ確認してみてください。In doing those three activities you just mentioned, Why did you pick Japan as kind of hub in Asia to open a representative office? I think just considering the size and potential, China, South Korea, Australia can be more important market for FNC than Japan.
Asia, like as a whole, is very interesting region. 60% of the population of the world live in this Asia Pacific region. So actually it's a huge region and a huge potential if you see that in terms of population, right? And in terms of growth in coffee consumption, I think that is the number one. And now in this moment, Japan in terms of volume is the biggest market in Asia. And for Colombian coffee is the second important market in the world, just behind US. And this is why, maybe to answer your questions, we have the office in Japan. We start to promote Colombia's origin 50 years ago, 60 years ago, when we start our office in Tokyo. Now that I work here, I can feel and see the results. I think that the consumers know that Colombia is coffee. When Japanese people ask me, where are you from? And I am from Colombia. They say, coffee, Colombian coffee. I say, yeah. It's like the first thing that the people in Japan and in Asia relate when you say that you are from Colombia is coffee. So this is why, of course, Japan is very important market. In this moment, it's a very mature market. I think that in terms of growth, it's already stable. Maybe not growing too much because it's maybe in the peak of consumption now. But in terms of volume, is the biggest. And in terms of growth, as I mentioned, China, Korea, Malaysia, Philippines, other countries are starting now to drink a lot of coffee year per year. So we have also a very interesting rate of growth in Asia too.
Mm-hmm. Yeah, I'm pretty sure like you will be surprised if you asked, you know, the people in our age, like how familiar Emerald Mountain is, you know, in our childhood. It's everywhere, you know, in vending machines. So I think no one, you know, can never drink Emerald Mountain in their life.
続いてこれ気になってたんですけど、どうして、まあ、数あるアジアの消費国の中から、日本を拠点として選んだのかっていうのを聞いてみました。で、やっぱりアジアっていうのは、まあ、とてもユニークな地域だというところを最初話してくれていて、世界の人口の6割が住んでいて、で、コーヒーの消費の伸びっていうところもやっぱり一番なんですよね。で、その中で日本は、まあ、実は今時点では、消費のボリュームっていうのは、一番。でコロンビアからの輸出国という意味でも、アメリカの次の2番手に位置しているというところで、やっぱりコロンビアにとっては日本はとても重要な消費国ですと。で FNC 自体も、まあ、1962年に、東京に事務所を開いていて、まあ、その中で50年以上活動しているということで、やっぱりコロンビアっていうと僕らはやっぱりコーヒーっていうイメージが一番最初に出てくると思うんですけれども、まあそういうイメージを、まあ、浸透させられることができたんじゃないかなと感じていると話してくれましたね。
確かにアジアのマーケットのを考えたときに日本にまずはこう進出するっていうのはコーヒー以外の産業とかでも結構あり得ることかなと思いますね。
ね、ゲストにお呼びした、半田さんもお話ししてましたけれどもまあ、消費として一番っていうのはもちろんなんですけれども、ブランドイメージというところで、日本で何かが売れている。で、それを、まあ、ある意味利用して、他の台湾、韓国とか中国で売っていくっていうところは、よくあるマーケティング手法みたいな話もありましたね。で、日本はまあ成長率という意味ではピークかもしれないけれども、ある意味成熟したマーケットとして、重要な市場として考えているということを話してくれました。でも僕らからも、やっぱり、エメマンの浸透度はすごいよ、というところを話していて、もう僕ら世代だとね、知らない人なんて普通いないんじゃないかな、というふうに思うんですけど。
確かにもう、 エメマンといえばあのブルーの缶コーヒーで、まあコロンビアのコーヒーっていうのはもう本当に染みついてますね。
So, we cannot finish the interview without asking you about the situation in Colombian farmers in this pandemic. It's kind of a broad question, but can you tell us the current situation in the Colombian coffee industry during the coronavirus?
Yes, now in Colombia, of course, the situation is not good at all.The cases, I think that now the situation is improving finally. Unfortunately, Colombia is not like Japan or China or countries that have a very stable economy. In Colombia, there are a lot of people that need to work every day, that need to get the income every day. So the situation is, I think that is not good. In terms of, coffee industry and coffee producers, I think that fortunately the situation is not bad compared with the global situation in Colombia as the economy. I think that we are lucky because with this old situation worldwide of the COVID, coffee variables, like including the New York market, the exchange rate have been very favorable for the producers because Colombian peso, for example, has depreciated a lot against the US dollar. But if you see that in terms of income for the producer, it's good because you are receiving more Colombian pesos per dollar and you are selling the coffee in dollars. So in that way, during this year, we have very good exchange rate in terms of coffee business, no? And also the New York price plus the Colombian premium or Colombian differential and the exchange rate, that combination have made that we can offer very good prices internally in Colombia. In terms of Colombian pesos, it's like more than 1 million Colombian pesos per carga. One carga is 125 kilograms of Persian coffee. That is historically, if you see the internal price in all the history, is one of the highest prices in all the history. So this is a very good news because the producers are receiving very good incomes in this moment. That price helps to cover all the cost of productions in the farms, plus receive additional income, no, to invest in the farms and to receive like additional income to all the coffee producers. That is a good a factor. And the other good factor is the coffee production. The coffee production in Colombia, in terms of volume, have been very stable in the last 4 or 5 years, around 14 million bags. So if you put a very good production in terms of volume and quality, plus a very good price, no, internal price in Colombia, that make a very good scenario for Colombian coffee internally, for the producers and the coffee industry in general in Colombia.
前編最後の締めくくりとして、コロナのコロンビアへの影響というところを聞いてきました。コロンビアは、まあ、現在10月末ですけれども、感染者数100万人を超えているんですね。で、第8位の感染者数というところで、コロンビアの人口が約5000万人ほどなので、だいたい 2% の人が感染していると。日本だと、まあ、今だいたい 0.1% 未満なので、まあそれと比べるとね、結構深刻な状態っていうところが想像できるかなと思ってます。サンチアゴさんも、その、やっぱりコロンビアの経済って、日本とか中国と比べると強くない。国民の人たちも、まあ、生活のために外に出て働かなくちゃいけないっていう人も多くて、いわゆるブルーワーカーの人が多いので、どうしても感染っていうのを止めることがなかなかできない。ただ、その中でも、まあ、コーヒー生産、っていうところでは実際好ましい市場環境に幸運にもなっているんですよね。 で、具体的に話してくれたのが、やっぱり国際相場っていうところも、まあ、一旦こう、上昇基調になったりとかしていて、まあ、ついこの間1ドル切ってるあたりからは考えると、まあ、1ドルを上回って推移しているし、で、さらに、コロンビアのペソ、自国通貨がドルに対して安くなっているということで、生産者から見ると、コロンビアのペソ建てで、もらう収入っていうのが、増えるということを話してくれましたね。
確かに、ペソ安になってるのは僕も今年コロンビアに3月行った時実感しましたし、まあ、いろんなものを買ってくるときにドルが高くなってって、まあ、買い物するとお得になるんで、なんかサッカーのユニフォームとかコーヒーの豆とかをたくさん買って帰ってきましたね。
具体的な数字を聞くと結構わかりやすいんですけど、まあ、現地ではそのパーチメントのコーヒーをこうカルガって、1カルガって言って125キロ単位で測るらしいんですけど、まあそれがだいたい1万ペソ以上でコロンビア国内で農家の方々に FNC さんが支払うことができていると。で、これって US ドルで直すと270くらい。で、これキロ単位、ポンド単位で直すと、で、1ポンドがだいたい約1ドル以上にはなっているということなんですよね。で、この1ドルってあまりイメージ湧かないとは思うんですけど、まあ、歴史上ではかなり高い水準とのことですね。これは、いわゆる、こう、港で輸出業者が購入する FOB 価格と言われているものではなくて、実際に農家の人が手元に現金として、得られることができるお金ということで、まあ、いわゆる、こう、C プライスで1ポンド1ドル。だから、あれなんか、それよりも低い水準なんじゃないのという形では比べられない。ただなんかイメージだとね、これで生産コスト賄えてるのかなっていうイメージはあるけどね。
いや、そうですよね。1ポンド1ドルが高いって言われても、1ポンドの生豆って結構量あるじゃないですか。割り合ってんのかなっていうのは、まあ、素人な感覚で言うと、まあ、疑問には思います。
事実としては、FNC さんのデータとしては歴史上高い水準になっているということで、まあ、この状況をもたらしているコロナっていうのは、まあ、皮肉にも好ましい市場環境になっていて、で、生産っていう意味でもここ4、5年っていうのはだいたい1400万体くらいでコロンビアの生産も安定しているので、生産も安定している、質も安定している、市場価格というところでも安定しているというところで、まあ、コーヒー生産者にとっては経済が悪化しているっていうことに照らし合わせてみるとそこまでひどい状況にはなっていないっていうことを話してくれましたね。はい、ということで後編ではもう少し深くコロナの影響について深掘りしていきたいと思っています。
Thank you for listening. This is Coffee Radio. See you next week.